その日もよっちゃんは居間のソファーで静かに眠っていた。よっちゃん、風邪ひくからベッドで寝なよ。ほらベッド行くよ。俺はよっちゃんを抱き上げ寝室へと運んだ。10年前には大きく見えたよっちゃんも3年前にはよっちゃんの身長を追い越していた。今更だが、こんなに小さかったのかと思ってしまう。はあ、俺のためにごめんね。おはよう。いつもより早いじゃん。
セナ君、君いつ寝てるのさ。
夜だけど。
じゃあ勉強はいつしてるのさ、受験生。
俺要領いいんだ。
いつの間にこんなにしっかりした息子に育ったんだか。
よっちゃんがよっちゃんだから必然でしょ。卵何がいい？
自分でやるよ。せっかく早起きしたことだし、他のことは間に合わなかったから、せめて目玉焼きくらいは。
いいよ、だってよっちゃんの料理食べるの勇気いるし。
何それ。手のかからない息子で母はつまらないですよ。たまには受験生の母親らしいことさせてくれたっていいじゃん。いただきます。セナ君、今日の予定は？
普通に学校です。
ねえ、サボらない？最近二人で遊んでないじゃん。今日夜勤だからさ、それまで遊ぼうよ。
よっちゃん、俺受験生。
つまんない。今日一日くらい休んだって大丈夫だって。セナ君の頭なら隣駅の新学校でも行けちゃうって。
よっちゃん、俺もう決めたんだってば。
私はまだ納得してません。
三者面談の時から何回言わすの。俺の進路じゃんか。
ダメ、寮生の学校なんて許しません。瀬名くんの頭なら余裕だもん。
よっちゃん、もんなんて若ぶらないの。
私はまだ若いもん。ねえ、わざわざランク下げてまで寮生の学校なんか行くことない。
俺の進路だってば。
お金出すの私。高校は隣駅の進学校、そして大学は誰もが憧れる国立の大学。これはもう決定事項なの。瀬名君の頭なら楽勝でしょ。
はあ、俺もう行くから後片付けよろしくね。
え、まだ早くない？
授業の前に調べ物したいから。
帰ってきたらまた話し合いだからね。
もう決めたから聞く耳持ちません。
家族になれたと思っていたのは私だけかい、瀬名君や。
放課後、図書室で勉強を終えて校舎を出る頃には辺りは真っ暗になっていた。
せーな。
校門を通り過ぎようとした時、いきなり肩をつかまれた。振り返るとよっちゃんの婚約者で、俺が小学校高学年の時に担任だった佐々木浩二先生だった。
先生、
こんな時間に学校の周りをうろついてたら不審人物に間違われるよ。
大丈夫大丈夫、さっきまで職員室でお茶いただいてたから。
何が大丈夫なんだか。
ついでに何度か図書室も覗いたんだぞ。お前全く気づかなかったけどな、相変わらずすごい集中力だな。
責められてるんだか褒められてるんだか。
両方だ。今日よっちゃん夜勤だろ、ラーメン食って帰ろうぜ。よっちゃん怒ってたぞ。
帰ってきたらまた話し合いだからね。
来年の春、よっちゃんと先生は結婚する。つまり戸籍上ではこの人の息子になる予定だ。その事実は嬉しいことだけど、自分よりよっちゃんの味方でいるこの人が憎いとも思う。大好きな二人が今や敵だと思うと素直になれない部分もあり、つい反抗的になってしまうことがある。
いらっしゃい。
ビールとウーロン茶、それからラーメン2つと餃子にレバニラ。
今日は贅沢しちゃうか。
おっちゃん、エビチリもね。
あいよ。
最近遅くまで図書室で勉強してるみたいだな。
塾に行ってないからね、ちょっとでも有効利用できる場所で勉強したいし。
まあ塾に行かなくてもセナは自分でできるからな。でもよく放課後の利用の許可取れたな。
このために図書委員やったようなもんだからさ、このくらいの特権認めてくれないと。あんな雑用やらなかったよ。
お前の優等生面を信じてる先生方が聞いたら泣いて喜ぶ発言だな。なあセナ、そろそろ本音で話してくれないか。家を出てまで進学することをお前自身が強く希望するなら、よっちゃんと対立してでも応援するつもりでいるんだぜ、俺は。反対はしないけどな。でも理由を教えてくれない限りは同意もできないからな。
えい、おじい。
まあとにかく食うべ。
その後先生は俺に気を使ってか、本題を避けたまま今年のセリーグについて熱く語り、食事を終えた。
ごちそうさ、またどうぞ。
じゃあ先生、ごちそうさまでした。
ん？おう、気をつけて帰れよ。
ただいま電話に出られません。発信音の後にお名前とご用件をお入れください。
よっちゃん、俺 見事に不先輩だったよ。やっぱりよっちゃんじゃないとダメかもな。
俺が5歳の時、両親が自動車事故で亡くなった。一緒に乗っていた俺は父と母に守られ奇跡的に助かった。両親の葬儀の後、親戚一同は俺のことを誰が引き取るか相談をしていたが、結局誰も名乗りを上げる者はいなかった。でも
瀬名くん、うちに来るかい？
声をかけてきたのが父のいとこのよっちゃんだった。
私も一人なんだ。家族になろう。
当然親戚たちは反対した。ままごとじゃあるまいし、そんな言葉がよっちゃんを責めた。でもよっちゃんは俺の手を離そうとはせず、俺に優しい笑顔を向け続けてくれた。その時とても大きく感じたよっちゃんの手を俺は強く握り返した。よっちゃんは当時忙しい総合病院で看護師をしていた。でも俺を引き取ってからは近所の診療所へ転職し、俺のために時間を作ってくれた。両親を亡くした俺に寂しい思いをさせまいとして。しかし俺が中学に上がると同時に再び総合病院で働き始めた。今度は俺の将来のために。あれから10年、そろそろその手を離してあげなくてはいけない時が来たと思う。よっちゃんを俺から解放してあげないと。
いや、結構恥ずかしいんだけど。
私も
また今日もよっちゃんは居間のソファーで眠っていた。この人は毎回毎回。よっちゃん、風邪ひくからベッドで寝なよ。はあ、俺がいつものようによっちゃんを抱き上げようとしたとき、突然その腕をつかまれた。たぬき寝入り？
今起きたの。
とても寝起きとは思えない声と表情だった。よっちゃんは掴んだ腕を離そうとはしてくれず、俺は仕方なく腕を掴まれたままその場に座り込んだ。
私を気遣っての進路だったら大きなお世話ってやつだよ。コージ君との結婚やめてもいいし。
それはダメだよ。
でもさ、瀬名君が寮生の学校に行くくらい気にしてるなら私は結婚なんかしないよ。今まで通り二人で暮らそう。
違う。よっちゃんと先生の結婚には大賛成だよ。じゃなきゃ最初から橋渡しなんかしなかった。
じゃあ近くの学校行って一緒に暮らそうよ。進学校が嫌なら別のところでもいいから、うちから通えるところにしよう。私立でも大丈夫だよ。それくらい払えるお金はあるから。
そんなんじゃないよ。
じゃあなんで？
うち出たいんだ。
やっぱり家族にはなれない。
家族になりたいから出ていくんだよ。よっちゃん、俺のことをもう手放していいんだよ。
違うよ、瀬名君。私にはお父さんもお母さんもいないの知ってるよね。
うん。
前にも言ったと思うけど、子供の頃に両親が離婚して、私はお父さんに引き取られたんだ。でもお父さんは私が20歳の時に病気で亡くなって、お母さんはその時行方知れずになってた。私は一人っ子だったし、それからずっと一人だった。だからあの時家族になろうって言ったのは半分自分のためでもあったんだよ。だからね、あの時瀬名君が手を握り返してくれた時はとても嬉しかったんだ。
うん。ねえよっちゃん、よっちゃんには本当の家族になれる人ができたんだよ。
本当の家族って何？籍を入れること？血のつながり？血のつながりなら瀬名君と私はつながってるじゃない。
違うよ。よっちゃんにはよっちゃんを大切にしてくれる人ができたってことだよ。それは俺じゃない。俺は迷惑かけて傷つけてよっちゃんに負担かけるばかりだもん。
先生、今日よっちゃんは出勤してていないよってさっき電話で言ったじゃん。
分かってる。今日は瀬名に用事。なあ、昼飯まだだろ？
またラーメン。
まあいいじゃんか。な。こんにちは。
いらっしゃい。
あ、いつもどうも。そこの席いい？
はい。
とりあえずウーロン茶2つ。
かしこまりました。
よっちゃんがな、ゆべ内定電話してきたぞ。結婚やめる、瀬名がいなくなるってな。お前、俺とよっちゃんの結婚に賛成してくれてたんだろ？
もちろん、そうだよ。
もしかして瀬名はよっちゃんのことを好きなのか？
何を今さら。
そうなのか。
23歳で俺を引き取ってくれてからさ、よっちゃんは姉のようでも母親のようでもあったんだ。だからもちろん好きだよ。だからよっちゃんには絶対に幸せになってほしいって思ってる。
それは恋愛感情を含む意味でか？
はぁ、あ、
はぁってお前な。
何ありえないこと言ってんの先生。そんなわけないじゃん。
じゃあなんでよっちゃんのことを泣かした？
だからそれは
家族になりたいから出ていくなんてお前の本心じゃないだろう。手放していいは本当に思ってることだろうけど、そりゃお門違いってやつだぞ。
新婚家庭を邪魔したくない気持ちはある。
それは本当の理由じゃないだろう。セナ、セナ、セナ、セナ、セナ、セナ、セナ、セナ、セナ。なあセナ、思っていることを全部吐き出しちまえよ。大丈夫だよ、俺は最後までセナの味方でいるから。
よっちゃんはさ、恋愛対象としてはあれだけど、だけど俺にとっては本当に大切な人なんだ。さっきも言ったけど、姉のようでも母のようでもある家族だよ。空気みたいにそこにいて当たり前みたいな、いてくれなきゃダメなくらいの存在だよ。だからよっちゃんには絶対に幸せになってほしい。本当にそう思ってるよ。23歳で俺を引き取ってから10年間、よっちゃん自身いっぱい辛いことがあったと思う。しなくていい苦労を買って出てくれたんだから、俺のために本当の子供みたいにたくさんの時間を割いてくれたんだよ。俺を引き取ってからさ、せっかく就職した総合病院を辞めてさ、近所の診療所に職場変えて、俺のために土日を休めるようにしてくれたんだ。だから休日は二人でいろんなところへ行ったし、たくさん遊んだ。俺の最初のキャッチボールの相手もよっちゃんだった。買い物にも行った。俺ばっかり成長するから、そのために新しい靴とか服とか買ってくれた。自分のものはほとんど買わないでさ。自分は嫌いなくせして、俺の好きなコロッケなんてしょっちゅう食卓に並んだ。でもさ、もうそういうのやめていいんだよ。俺のために犠牲にしてきた時間を取り戻してほしいんだ。今まで俺に注いでくれてた愛情は、今度は先生やそのうち生まれてくる子供に注いでやってほしい。俺が苦労させた分の幸せを取り戻してほしい。先生とならそれができるだろ。だからさ、もう俺みたいな負担をかける存在はいちゃいけないんだよ。新しい生活に向けてさ、俺のことは捨てていいんだ。捨てなきゃいけないんだよ。これが家を出たいって思った理由だよ。
そっか、うん、そうだな。前半は同意する。だけどな、後半はお門違いって言っただろ。よっちゃんはお前のことを負担に思ったことは一度もないってさ。
そんなこと
だろう、よっちゃん。
え？ 先生の声に呼ばれて、俺の後ろにあったついたての影からよっちゃんが顔を覗かせた。騙したな。
騙したなんて人聞きの悪い、言わなかっただけだろ。店のおっちゃんに頼んで奥によっちゃんの席を用意してもらってるって。こうでもしないとお前の本心は聞き出せなかったしな。おっちゃんありがとね、うまくいったよ。
いえいえ、お役に立ててよかったですよ。
ねえ瀬名くん、浩二くんの言う通りだよ。私瀬名くんのこと負担だなんて一度も思ったことないから。昨日言ったよね、あの時家族になろうって言ったのは半分は自分のためだったって。確かに23歳だった私にいきなり5歳の子供を育てるのは大変だったよ。とんでもないもの預かっちゃったと思ったよ。でもね、大切な家族ができたことでこれまで私は頑張ってこれたの。瀬名くんがいなかったら、一人だったらこんなに頑張れなかった。瀬名くんがいてくれたから。
よっちゃんを孤独から救ったのは瀬名だし、瀬名もよっちゃんに救ってもらった。つまりお互い様なんだよ瀬名。
瀬名くんがいなかったら今の私はないの。
そうだぜ、お前がいなかったら俺がよっちゃんに出会うこともなかったんだ。
そうよ、瀬名くんがいなきゃ私だってこうちゃんのことを好きにならなかったかもしれないもん。
でももう過去のことだよね。俺の役目は終わったんだ。これからは先生がよっちゃんの家族で生きがいになればいいんだ。もう俺のことは捨ててよ。春には結婚してさ、しばらくは俺も本当の家族になれたと錯覚するよ。だけどさ、しばらくして子供が生まれてさ、その子がよっちゃんと先生を本当の家族にするんだよ。血を分けた二人の本当の子供が家族の絆になる。今まで俺に向けられてた愛情がその子に向かうんだ。それでいい、本当はそれでいいんだ。だけどさ、きっとそんなの目の前で見てたら俺絶対嫉妬しちゃうもん。そんで今度は俺だけが家族じゃなくなって、そしたら俺本当に一人になっちゃうんだ。そんな風になりたくない、そんな惨めな思いはしたくない。だからお願いだから今のうちに俺を捨ててよ。
やっと全部吐き出したな。
ねえ、血のつながりってそんなに大事？もし私に子供が生まれたからって私が瀬名くんをないがしろにすると思ってるの？10年も一緒に過ごしてきたのよ。その時間は、事実は絆にならないの？なんでそんな勝手なことを考えるのよ。なんでそんな想像だけで離れるなんて言うの？瀬名くんが知ってる私ってそんなに薄情？瀬名くんが知ってるこうちゃんは そんなに人出なしなの？セナ君は私の大事な家族よ。だからそんな思いする必要もないし、絶対にそんな辛い思いはさせない。
よっちゃん、それは違うぞ。
何が違うのよ。
そんなのは誰でも経験する感情だぞ。セナが恐れるのは当たり前の感情なんだ。だけどだからこそ逃げずに、ちゃんと自分の中で消化して乗り越えて、そして成長するんだ。実際俺はお前とよっちゃんが作り出す空気に入っていけなくて、悔しい思いをすることが何度もあるんだぞ。
それなら私だってこうちゃんとセナ君の男同士の会話に入れないとき、少し悲しい気持ちになる。
セナは5歳の時、両親を亡くしたことによって一足飛びに大人にならなきゃならなかった。だから普通に子供が感じる当たり前の感情をなかったことにして飲み込んでしまう癖を身につけてしまった。そのままの状態で今に至ってしまったから、俺たちが当たり前に感じて消化できてしまうような思いを持て余して消化不良を起こしてしまっていたんだろう。それを受け止めて一緒に考えて乗り越えさせてやるのが俺たちの役目なんじゃないのか。セナがこのまま逃げ出してしまったら、当たり前の感情を知らないまま大人になるんだぞ。セナはまだ15歳の子供なんだ。一番身近な俺たちがこいつを子供扱いしてやらなくてどうするんだよ。セナももっとわがままにならなきゃいけないんだ。俺たちの前では優等生でいる必要はないんだよ。よっちゃんがセナを成長させちゃったんだからな。セナがこんな風になったのはよっちゃんのせいでもあるんだぞ。それについてはちゃんと責任を取らなきゃダメなんだ。だからさ、セナ、もう少し一緒に暮らしてくれないか。よっちゃんが親としての責任を果たすまで俺も一緒にさ。それでそういう思いを一緒に消化して共有してさ、そうやって家族になっていけないかな。
ごめんね、セナ君。私ともうしばらく一緒にいてくれないかな。今度こそ本当の母親になれるように努力するから。もう一度最初から家族させてよ。私の幸せにはどうしてもセナ君が必要なんだ。
俺も二人がいないと幸せにはなれそうにないんだ。なあセナ、こんな寄せ集めのままごとみたいな家族でもさ、本当の家族になれないかな。
Thank you.
中学の卒業式を終え、高校の入学式までの春休みに、よっちゃんと先生の結婚パーティーが行われた。まだ寒さの残る日曜日、二人の友人や同僚、俺の同級生なんかが集まって開かれたささやかなガーデンパーティーだった。
せーなくん、
ほら、息子にブーケ渡してどうすんだよ。
彼女にあげなよ。
いねえよ。
だってせなくんがお母さんって呼んでくれないからさ、せなくんのお嫁さんに呼んでもらうんだもん。だから早く作ってよ。
もう無茶言い過ぎだから。
せなが一言、お母さんって言えば解決することじゃん。あ、俺もお父さんって呼んでほしいな。なんならパパでもいいぞ、息子よ。
まったくこの二人は。
アトルタサウンドドラマコレクション、ママごと、出演セナ、今井司、ヨシコ、岡本美也子、浩二、辰野徹、ラーメン屋店主坂田誠、作久原美琴、脚色岡本美也子、技術弥生隆二、演出宇月寛、制作アトルタ。以上でお送りしました。